中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、早速ですが、はい、ゲストに来ていただいております那覇市社会福祉協議会は我々社協さんってよく言ってるとこです のから浦崎直樹さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は中村圭介の、まあ、いくつかの政策の柱の中で、やっぱり子どもの貧困からその後の子ども権利条例に向けてっていうことの動きをやっぱりしっかり振り返っていこうというところでですね、今かなり事務局というかお世話をしている浦崎さん、別にね、社協でさんだから、まあ最近は那覇市は子どもこともよくやってるからっていうこともあって、まあ、ここで乗りかかって、まあ、ボランティアですよね、言ってみればね。
そうですね。
子供の権利条例に関しては、だいぶ参加をしてもらってるな、という印象だったので、はい、ここは、お呼びしようということになったという、そういういきさつでございます。はい、一旦、自己紹介もしましょうか。
しましょうか。はい。はい、今、那覇市社会福祉協議会の総務課で働いている浦崎直樹と言います。で、働いている場所は社協なんですけれども、もともと新聞記者をやっていて、福祉やまちづくりをしたいというところで、今、社協に軸足を置いて取り組んでいますと。うん、で、社協は、まあ、障害者、高齢者、それこそボランティアセンター、ボランティアの、による地域づくりとかですね、子供の支援とか、福祉のまちづくり全般取り組む組織、民間団体ではあるんですけれども、うん、その中で、ここ5年ぐらいは、子供の居場所づくりであったり、ボランティアセンター、の担当をしていたというところで、子どもや街づくりについて関わる時期が多かったというところですね。で、皆さんとのつながりでいくと、沖縄大学でやった子どもの権利フォーラムも参加はしていて、そこからもちょっと個人的にも引き続き活動に関わっているというところでの縁もあるのかなと思っています。
なるほど。
はい。
そうか。まあ、活動の中で、もう参加もしてきたけど、そういうフォーラムへの参加の中で、まあ、自主的にこの権利条例に関わること
をそうです、ね、
にだいぶ突っ込んでいただいているという、そういう印象ですね。
はい、
ありがとうございます。で、少しここ中村さんも今3期目で、まあ、不出馬ですから、やっぱちゃんとしっかり振り返ろうって今月間振り返ろう月間に入っているわけですよ。まあその中で子供のことですけど、当時からね、番組始まった当時から、当時はやっぱ子供のいわゆる貧困という言葉がやっぱり非常にセンセーショナルに取り扱われて、で、そこでまあ我々もまあもちろんね、新聞に踊ってる言葉もまあだいぶスキャンダラスにとか、割と強い言葉で、ね。
3人に1人。
っていうこととか、それで毎日子供がいかに悲惨か、みたいなことを伝われるようにして、やっぱり一大貧困、子供かわいそうブームっていうのが起きたなと思っております。で、まあそこの中で、当時、女川県政の時ですよね。まあ、まあ県も、そこは反応をして、子どもに対する施策、部局作りっていうのをやってきたかなというふうにして思っています。当時、那覇市ってどんな状態だったかっていうのを振り返ると、どうですか。はい、
そうです。まだ県がどういう基準でどんな事業をやっていくかっていうのは決まってないんで、
うんうんうん、
那覇市としての計画を作るというよりは、うん、もう緊急でやらなきゃいけないんだっていうことで、はい、まあ、いくつか事業を作って走り出した、走りながら考えようみたいな期間だったなっていう感じがしますね。
はい、うん、やっぱそこはちょっとね、大きな動きになっていたので、まずは反応しようと。
うん
うんうん、で、県は待つんだけど、まあ、それと同時に今やらないといけないことは何かっていうことを、みんなで考えてた時期っていうことだったんですかね。
そうですね。
その時になんか印象深かった授業とか、あるいは動きとかってあります？
そうですね、
うん、
確かちょうど子どもの居場所が、うん、その生活困窮者自立支援法のところから、うん、その一括交付金系の、まあ、子どもの貧困対策とかになっていって、うん、まあ、少し事業の中身が変わったりとか、うん、なんかそういうその国の政策に当てはめると、あ、分野がちょっと違うんだみたいなところがあったりとか、
うん、
まあ、なんか、うん、その予算をどこから取ってくるかっていうのは結構大事なんだなっていうのはその時は改めて感じましたね。
そうかそうか。その後に、うん、いわゆる10年計画で国から沖縄
の、
ね、う
ん、
内閣府のお金が入ってくると、うんうんうんうん、その前は多少手探りの時期が一時期あったってことなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
予算がついて各市町村で何をするかっていうところで、それも子どもの貧困の担当課がないので、うんうん、どこが引き受けるかっていうところも各行政
そう
か、で那覇市に関してでいくと子どもの居場所は、保護管理課、うん、あの生活保護とかの部署になっていたり、うんうん、市町村によってはでも子ども子育て課だったりっていうのは、まあ、これは全国も含めてですけれども、はい、やっぱり行政もなんだろう未知の分野というか、
うんうん、
子どもなの貧困なのっていうところの手探りだったかなと思います、
うんうん、なるほど。ここで沖縄県はどうしてももう貧困っていう言葉が前面に出たので、うん、まあ、貧困対策のとしてのお金がドーンと入ってくるというところだったんですね。そうですね。
経済対策の側面はやっぱり当時からあまり強くなかったなっていう印象があるんですよね、うん、どうしても子どもを見る部署が中心になってたなっていうのは覚えてますね、
うんうん、まあ、そうするとおのずとというか、うん、今考えても確かにそうなると居場所っていうところがすごい光が当たったんですよね、
う
ん、あとは学習支援かな。
そうですね、
居場所と学習支援っていうところに光が当たると
、あとスクールソーシャルワーカー的な方の配置ですね、うんうんうん、支援員の配置、
そうですね、支援員の配置もありましたね、
うんうん、貧困の連鎖をどうにか止めようっていう趣旨のなんか事業が多かったなっていう感じですよね、
うんうん、あ、その時のだからロジックというのは、うんうん、やっぱりちゃんと高校を卒業する、まあ、もしくはあわよくば大学に行くっていうことが、うん、あの貧困脱出の道であるっていう、うん、割と分かりやすいロジックの中で、うん、あのそうするとやっぱここで学力の当時はね学力保障っていう言葉も踊ってましたし、うん、学力をどうつけていくかなんだとするとあの、うん、やっぱりその困窮世帯の子はそこで学習塾に行けないっていう割とすごい分かりやすいロジックだったなと思うんですね、うんうん、それでじゃあそこに学力を提供していくために無料の塾をやっていくっていうことは、うん、もうかなりのお金を投じたなという印象があります、う
ん、いきなりその学力なの、うん、みたいな話は当然あったんですけど、
うん、
まあ、始めようみたいな感じでもうダーッと走っていったみたいな印象ですね、うんうん、
なるほどね。だからここは少し総括が必要なところになってきましたよね、
うんうんうん、そう多分後で出てくる子どもの権利のとも重なると思うんですけど、うんうんうん、子どもに対してお金を直接入れられないじゃないけれども、うん、子どもが使うそもそも権利がないのも含めての、
はい、
じゃあ子どもに何を投資というか、うんうん、投入できるかみたいな部分でのだとやっぱり居場所や学習とか体験っていうその現物ではないけれども、うんうん、っていうところもあるのかなって感じはしてます。
そうですね、うん、まあ、ここは消去法でもそこしか逆になくなったような感じに見えますね、うんうん、今見ても、
うんうん、そうですね、まあ、そうじゃないところだと、まあ、生活困窮世帯に対して直接の、まあ、給付金なり何か仕組みというのは、まあ、既存もありつつ、
うん、
でもそれが子どもに使われてないところもあるよねみたいなロジックもあったかなと思うので、
うん、
そうですね、
はい、いや難しいですね、うん、そもそも経済活動を本来そんなにしていない、うん、というかほぼしていない子どもが貧困状態にあるっていう、まあ、どちらかというと経済的な用語が使われていくことの矛盾っていうところは、
うんうんうん、
当時からずっと、まあ、我々も言ってきていたし、子供が貧困なんじゃなくて絶対貧困なんでしょ、うん、っていうところが、ただどうしてもいや子供に投資をするんだというところで、うん、そこでなるべく親を避けるようなね当時動きは
意識的にありましたよね。効果的に使うなのか、うん、そう、あの子供に流すべき、まあ、お金なり何かしらのものを取られないようにするみたいなもの、だ合言葉としてのなんだろう、親は変えれないけれども、
うん、
子供は変わるチャンスがあるみたいな部分の言葉もやっぱ出てたかなとは
思います。そうですね。
まあ、良くも悪くもというか、もう現実的な対応としてとか、うん、あの、緊急的な対応としての部分も大きかったんだろうなと。
うん。なるほどね。10年も以上もやった施策だし、これこの後も続くということがある程度もう分かっているので、うん、じゃあこの10年前、こういうサービスを受けた子たちがどうなったのかということの総括とか追跡っていうのが多分今後は求められていくところなんでしょうね。
そうですね。そこは大事だと思います。まあ、次の10年なのか、うん、次を作るためでも重要かなと思いますね。
うんうん、はい。で、まあそこで学力をどうつけていくかって議論は当然あったなと思うんですが、うんうん、まあ合わせてやっぱり居場所という議論が非常に大きく出てきて、当時沖縄県としてもやっぱり移動の手段を子供っていうのは長距離での移動手段を当然持ってないですよね、うん、バイクとか乗れないし、うん、車もこの親の送迎がないと無理だということでいくと、やっぱりこれがおのずと歩いて行ける場所に、うん、なんか自分たちが行ける場所が必要だっていう風なロジックだったなと思っていて、それで大量にですね、いろいろな居場所ができることになっていくというところだと思いますが、少し居場所って今考えるとどんな類型化があったんだろうっていうのもちょっと思い出していきたいなと思っています、うん、
はい、
はい、まずは子ども食堂っていう名前がだいぶ出てきたので、はい、うん、ここで食料というか食を提供しようという動きは結構ありましたよね。
そうですね、うん、まあ、会食がメインがスタートですよね、うん、貧困の視点からいくと夕ご飯が食べれてない子がいるとか、
うんうんう
ん、あとは社会的なものも含めて孤立孤食、
そうですね、孤食って言葉と、うん、そもそも食にありつけてないっていうね、
というところでの、文化的交流も含めての居場所での交流、うん、食を通じての会食、
うんうん、
でプラス地域づくりの視点からは、まあ、多世代交流であったり、
うんうん
うん、まあ、学校や学年にとらわれない、うん、まあ、交流も含めてと、うん、いうところでの街づくりとしての居場所の両面が子ども食堂の部分かなと思います、
うんうん、なるほど。だからこの時はまさにセーフティーネットとしてもうお腹空いているという状態をどうするかっていう議論があり、あと、いや、ご飯は食べられてるんだけど、やっぱり孤立化している。まあ、共働きとかね。うん、まあまあ、ひょっとしたら、裏がネグレクトとか、はい、そういうシリアスな案件もある中では、子供が、やっぱ一人でご飯を食べるんじゃなくて、うん、社会生活の一環としてご飯食べようっていう論点があって、うん、まあ、このあたりが多分子供食堂みたいな言い方だったのかなと。うん、で、同時に、地域活動ね、
うん。
やっぱり、那覇市の場合は特にそうなんですけど、うん、地域拠点としての自治組織の組織率が低いっていうのは別の側面でもたくさん語られるけど、そこの脆弱性っていうのはすでにあったなと思っていて、そうすると子供が来る場所を拠点化するっていうのは地域にとってもウィンウィンだったっていう構図もあったのかなと思いますね。
ちょっと、はい、地域力というのか、自治組織が弱いところだともう子ども会がなくなっていて、行き場所がそもそもないよとか、そういった側面もあったかなとは思います、
うん、浦崎さんのサポートしてた、その、はい、いわゆる子どもの居場所系の中で、
はい、
子どもがここで来てくれたおかげで自治組織にプラスになったみたいな、うん、こういう事例とかってあるのかな。
あります、は
い
は
い、ちょっとその辺も聞きたいなと思って、いい側面ね、いい波及効果の話も聞いておきたいなと思って、
はい、うん、もうそもそも地域の、子ども食堂や子どもの居場所をやる方って、うん、ちょっと語弊のある言い方に対別すると結構2つというか、自分の原体験で子どもの頃こういう場所が欲しかった、
おお、なるほど、
っていうところで、やっぱりボランティアとしても恩返しをしていきたいっていう方、とやっぱり子どものためにこういう場所が必要だっていう、なんだろう、本当に地域にないから作ろう、みたいな部分、で分かれていたりするんですけど、まあ、どっちもやっぱり地域に子どもの居場所が必要だって動いている方になりますと、でそれぞれのやっぱ立場がで一番身近なところで作るんですけど、はい、那覇だとやはり都市型のちょっと問題もあって、そもそも場所がないとか、まあ子ども会がないっていうところでのお友達同士で作る方もいれば、自治会の役員さん、
はい、
で自分たちの自治会に作るとか、うん、まあ、自治会の集会所を使ってそこでやるとか、うんうん、あと別で那覇多いのが知り合いの飲食店を使ってやるっていうような、その場所はちょっと営業だけど、その時間は切り分けてやるみたいなものはありますと。で、自治会の皆さんがやってるところは、やはり民生委員の皆さんも参加してますし、関わってる年齢の幅がとても広いっていう特徴があります。で、うまくいってるところは、自治会員に限定していなくて、団地で会場をやってるけど、むしろ団地以外の周辺の人も参加して OK というような、なんか、仕組みがあったり、あとは、ちょっとコロナ禍とかですね、はい、子供たちが、ここまで来れない高齢者のお家までお弁当を届けるみたいな、そういう活動をやってるところもあったりして、なんだろうな、地域にとって、でですけど、やっぱり防災や子どもは結構みんなが参加できる強いポテンシャルというかキーワードになるというところで、結構本当に地域力や交流の機会がどんどん増えてるような感じは、近くで見てて思いました。
なるほどね、ここは成功体験なんですね、一つのね。
そうですね、
で
自治会型団地のものはそこがいいということで、自分たちの団地でもやりたいって言って増えていて、そのネットワークが独自であって、このメンバーがここにもボランティアにも行くし、相互でボランティアしてそれぞれの場所のを支えるような、ちょっとのれん分けじゃないですけど、そういうものもあるので、本当次から次に新しい形や広がりは出てるなと思います。
なるほど。だからまあ関係資本をうまく積み上げていくきっかけには、この居場所っていうのはなっているってことなんですね。そうか。ここはここでちゃんとポジティブな評価も合わせてやっておかないとってことなんですよね。
ですし、まあまあ子ども食堂、子どもの居場所って言ってても地域食堂の側面ですね、やっぱりその、そこになると、まあ、会食とかみんなが集まれる場所があるというところの地域づくりの部分の側面が多いですね。そもそもちょっと那覇社協が応援していた子どもの居場所がそういう地域づくりの部分のところ、とても専門職による支援が必要な、看板も出さないようなちょっとクローズ型の居場所と言われるところとは違う、オープンなみんなが参加できる居場所作りというところなので、そこがやっぱモデルにもなるし広がっていくというような形ですね。
なるほど。ここはまあ、ただこれも子どもの貧困って言葉が踊らなければ逆に発生しなかったとも言えるので、ここはポジティブな部分として、ここをどう伸ばしていくかというところですね。ただどうしても動機はご飯食べられない子供が沖縄にいるんだっていうことにショックを受けたね方々が反応したっていうこともあるので、じゃあそれに対してどうだったかっていうのはまたちょっと別な文脈だったんだなって、
子供の貧困が一人歩きというか、キャッチになりすぎてる分、逆に子供食堂と名乗りたくないってやっぱりやってる活動者もいますし、それがやっと子供の権利という言葉で包含できたというか、乗っかる拾われてきたようなこの10年だったかなとは思いますね。
そうか。じゃあこのせっかく その地域拠点で、あるいは最近は地域食堂とか、多世代型交流とかね、もしかしたら地域間の交流とかにもね、役に立っているようなそういう拠点をどう今度は伸ばしていくか、あと何が課題なのかっていうことはちょっと分けて考えていくっていうところが、せっかくできたこのきっかけなので、このあたりが重要なのかなと思いました。
なので子どもの貧困の施策と子どもの居場所づくりっていうんですかね、まあ、地域まちづくりとどっち寄りの文脈でしゃべるかで、やっぱり視点はだいぶ変わってくるかなと思います。
そうですね、はい。まあ、ただここで結局じゃあ抜けている議論としては、じゃあそもそも貧困率をどう改善していくのかっていう議論が本来の一丁目一番地だったとは思うんですが、じゃあそこで何をすべきだったのかっていうこともやっぱ振り返ってはいかないといけないと、
ですね、
ちょっと思っていて、当時ね、未来ファンドでも結構相談来るんですよ。でもやっぱそれに心を痛めた企業の方々が相談に来て、僕結構塩対応していて、それに対して、いや、まずは子育て世代の人たちをちゃんと雇用してください。で、雇用したら、 8時間でちゃんと返してください、うん、そしたら多分地域資源になるからっていう言い方をして、うん、どうしてもこの社長たちは心痛めてるから、うん、じゃあなんか寄付をとか、うん、そういう財源を作るべきなんじゃないかって議論するんだけど、うん、そうじゃないって話をして割と突き返すというか、うん、ここそういう気持ちありがたいけど、うん、まずは子育て世代を大切に雇用して、うん、週休2日にしてあげて、うん、ね、非正規だったら正規にしてあげて、うん、それがむしろ貧困率の解消ってそこですよっていう話をすると、はい、うん、まあ大抵の方は分かっていただいて、うん、そうだよねって話、うん、だってなんか水をかけるようなことばっかりしていたんですが、うん、やっぱ僕はそういう動きがちゃんと社会的に合意されるべきなんじゃないかっていうのはね、円卓会議でもね結構そういう議論多かったんですけど、うん、なんて言うんだろう、冷徹な経営者の方々はやっぱりそういうふうに舵を切ってたと思いますね、うんうんうん、このあたりをもうちょっと、うん、雇用政策とか労働政策というところでもう少し掘っていかないと、そもそも子どもの貧困問題のところには行き当たらないなっていうことはやっぱちょっと言っておかないとと思ってました、うんうん、ちょっと浦崎さんこのあたりどうですか。
そうですね、うん、もう言ってること、うん、まさにおっしゃる通りで、いろんな企業の方とかもやりたい、まあ、全く同じことを言っているようなところで、本当に両親とも残業してて、うん、なので子供の貧困っていう話を話すときには、経済的貧困以外にその社会的貧困、うん、文化的貧困の部分も含めてセットにすると、やっぱり分かってもらえる。うん、お家に帰って1000円だけ置かれてて、うん、ご飯勝手に食べなさいというお家があなたたちの従業員のお家で出来上がってませんか、うん、みたいな話。
なるほどね。
うん、もうすると、まあまあ待遇だけじゃなくて、やっぱ働き方もという話は大事だなというところですね。うん、なので、まあ、社会的なキャンペーンとしての子どもの貧困というのは大事でしょうけれども、うん、その中での地域だったり、じゃあ経済団体、うん、経済の分野で何を取り組むのかとか、うん、それは本当に切り離せない施策というか、社会問題かなと思いますね、はい、
そうね、多分これが今後のこの後の10年でもうちょっとね、うん、合意ができるようになると。
そうです、ね、う
ん、もちろん寄付はありがたいけど、うん、まず自分の足元、うん、雇用してる側の足元どうですかって話は、うん、し続けた方がいいなと思いました、
うん、であとはブームで終わらさないようにというところでも、うん、その1回の寄付じゃなくて、うん、無理のない範囲で継続してできる、うんうん、ことまあ、それが寄付なら寄付でもいいし、
はい、
本当に社会貢献としての地域でのちょっとした活動もというのは、
うん、
それこそ SDGs とセットになって、はい、ちょっと広がった呼びかけかなと思いますね、うんうん、持続可能性の部分ですね。
確かに、まあ、これまで ありがとうございます。これまでの中でですね、まあ、ちょっとここ10年の、はい、まあ、総括の中で食堂、子ども食堂だったり、うん、無料塾だったり、うん、まあ、世の中どう反応したか、うん、ということの、まあ、いい部分とね、うん、本来とちょっと筋が違ったんじゃないって部分の話をしましたが、うん、まあ、ここの中で後半からいやこれはやっぱり子ども貧困問題っていうのは経済問題だからそっちを大切にすべきっていう議論と同時に、うん、じゃあ子どもに対してどうアプローチをするっていう中では、うん、やっぱり権利保障が大事っていう議論になってくるわけですよね。はい、そこはもう時間なので次回に回していこうと。だからこの後はですね、権利の話とかひょっとしたら体験の話とかですね、今起こってる議論の話をちょっとしていきたいなと思っております。
はい、
ということで次回も引き続き浦崎さんよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。